皆様おはようございます。ずっとイザヤ書を見てきましたけども、今日の36章から、39章まで、今までの予言と違いまして、詩の形式ではなくて散文の形式で、当時の出来事を、歴史として、記録している箇所です。予言ですと難しい部分もあるんですけど、これは出来事をそのまま語っていますので、列王記や歴代史と、似てる部分があります。で、なぜこの出来事が取り上げられたかと言いますと、イザヤがここにも出てきますけれども、予言の言葉が実際に生きて働いていること、予言者がどのように働いていたか、そしてまた語った通りのように主が働いてくださること、それをユダですね、イスラエルが困難な状況にあって死に助けを求め、死の答えを、イザヤを通していただくんですけども、その通りに助け出された、そのことを、記録しています。今日は、危機的な状況について、記録している場所を共に見ていきましょう。アシリアが、ユダに攻め入り、エルサレムに迫っていた状況。アシリアは主の怒りの杖として、これまで、ユダの目を、覚まさせるため、イスラエルの目を覚まさせるために、強大な勢力になって、周辺諸国を、支配してきたんですけれども、その中で、エジプトに頼ろう、クシに頼ろうという勢力もおり、しかし、しかしながらその人間的な手段は役に立たず、死に頼るしかないこと、どんな状況であったかということを、予言書を補足する形で実際の出来事の記録を通して確かめることができます。ここではっきり言えるのは、主のお言葉は真実で力ある言葉であるということの証明です。では、共に見てまいりましょう。一節から、そうですね、十節まで。交互にお読みしてお祈りいたします。イザヤ書第36章、一節から十節。ヒゼキヤ王の第14年のことであった。アシリアの王センナケリブがユダのすべての城壁のある町々をに攻め上り、これを取った。ヒルキヤの子である宮廷長官エリアキム、書記シェブナ、およびアサフの子である士官ヨアフは彼のところに出て行った。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だというのか。今お前は誰により頼んでいるのか。私に反逆しているが。 お前は私に、我々は我々の神主により頼むと言う。その主とは、ヒゼキヤがその高きところと祭壇を取り除いて、ユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主ではないか。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来である総督一人さえ追い返せないのだ。天の父様、ここに、ユダヤが、攻め込まれ、そして主の名を用いてさえユダを、滅ぼそうとし、そして降伏を命じる異教の王や将軍の声を読みます。この危機の中で彼らがどう応じたか、そのことも共に見てまいります。私たちもまた信仰や生活が脅かされる状況にありまして、あなたに頼み、あなたに信頼することができるように、この一つ一つの出来事を教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どんな危機的な状況にあったかということが、この章の一節にはっきり書かれています。城壁のある町々に攻撃して、それを全部攻め取ったとあります。つまり、残ったのは都のエルサレムだけだという状況です。もちろんアッシリア軍はですね、どんなに大きな軍隊でありましてもですね、これほど広いといってもアッシリアに比べればちっちゃいんですけども、遠征した軍でですね、すべての町をですね、きちんと支配するっていうのは及びません。でも降伏させて、そして、アシリアに従うと、そう言わせて、わずかなものを残して進軍していったわけです。なんかあればですね、控えている王が軍を率いて、再び攻め込むので、彼らは、アシリアの権威の中に、服している状況です。そして、逃げ込める者は、エルサレムに逃げ延びて、対抗しようとしますのですけども、とても立ち向かうことはできないという状況でした。そして、どの戦争でもそうですけども、攻撃するよりも降伏を命じた方が被害が少ないですし、また、得るものも大きいんですね。壊してしまったら利用できない、殺してしまったら奴隷にできないということもありまして、まず降伏を迫る交渉がですね、次の戦法です。そして歴戦で勝利してきましたアシリアですから、当然敵の考え方、そして頼んでいること、それらを周知した上で降伏に導こうと脅しをかけます。まずは国の王に次ぐ 位の者たちと交渉をするわけです。それが一節から十節までの言葉です。まだラキッシュというところは45キロ離れているところですので、敵が迫っていると、エルサレムは山の上の、天然の、砦の形をしてますので、まずは、他の、町々をすべて滅ぼした上で、使いを、使わして、早々に、敗北を認めて、降伏することを迫っていたわけです。で、その時にですね、将軍が一人でのこのこ出るわけにはいきません。たちまち捕らえられてしまうので、当然、大軍を率いて、エルサレムに、迫っていました。そして、交渉しようというふうに呼びかけたので、3人が、宮廷長官、書記、そして士官、この3人が出て行って、ラブシャケ、将軍の言葉を受けたのです。4節以降ですね。まず、ラブシャケはアシリアの命を追って、一体お前は何により頼んでいるのかと。口先だけの言葉が戦略であり戦力だというのか。今お前は誰により頼んでいるのか。私に反逆しているがと。反逆しているっていうのはですね、別にアシリアを攻撃するとかそういうわけではなくて、従わなければ反逆、降伏しなければ、貢ぎを持ってこなければ反逆というように言ってきます。そして、何に頼んでも、これまで、敗北を重ねて国の大部分を、取られているわけですから、ここまで行ったら降伏するしかないだろうと、これ以上戦いを引き延ばしても無駄なことだと、晩策つけている、尽きている、人の目にはですね、状況を告げています。さらに、二つの点で、もう降伏するしかないということを、伝えます。一つは、国の一派はですね、アシリア、かつてはですね、アラムに攻められていたとき、イザヤの預言の初期、1章から4章あたりですかね、アシリアに頼んで、アラムの、北の方の国、ある国ですね、攻撃、また北王国の、攻撃に、対抗しようとして、かつてはアシリアに貢ぎ物を送って、そして、助けてもらったんです。ちょうどアハズ王の時代ですけれども。しかし、アシリアが危険なことを、気づいた、ユダは、今度は自分の方を攻撃される ということで、国の一派はですね、歴史のある帝国エジプトに使いを送って、エジプトに今度は貢ぎ物を持って行って援軍を頼もうという関わりがありました。でもアッシリア軍はそれは役に立たないと告げるのです。6節、お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、それはそれによりかかる者の手を差し貫くだけだ。エジプトのファラオはすべて狩りにより頼む者にそうするのだと、同じようなことをですね、アシリアもやってきているので、かつて貢ぎ物を持ってきたものをですね、受けながらもですね、自分の思いでですね、せっかく頼ってきた国をですね、滅ぼして得るものは得ると、まあ、そういうことをアッシリアも先にやってきているわけです。しかし自分のことは棚にあげて、エジプトも貢ぎ物を捧げ、そして援軍を頼むということをしたら、結局食い物にされるだけだったではないかと、まあ、そういうふうに言います。まあ、アシリアを頼んでもそうですし、またエジプトを頼んでもそうだというのは事実ですし、イザヤを通してエジプトを頼んでも頼りにならないと、またなんでアシリアに援軍儲けを要請して、そして主に頼むことをしないのかとイザヤが告げていた通りです。ですから、まあ、それはもっともです。しかしもう一つの降伏を命じる根拠として、アッシリアの将軍ラブシャケが告げていることはどうでしょうか。7節以降です。7節をまずお読みいたします。お前は私に、我々は我々の神により頼むという、これヒゼキヤに対してですね、その主とはヒゼキヤがその高きところと祭壇を取り除いてユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めと言った、そういう主ではないかと。まあ、確かにヒゼキヤ王はイザヤの預言に、また他の預言者の預言に従って国から偶像を覗いていきまして、民にも主に立ち返るようにと告げて実行しました。まあ、諸国は、まあ、この神に、自分たちの神に忠誠を忠誠を果たす、この神だけということはあまりしてなかった。役に立つ神があったらコロコロ取り替えるということ、一緒に頼りにするということをしてきました。私たちの国にも恐ろしい数の神々がいまして、そういう部分があると思います。役割分担とですかですね、優劣とかですね、どれを頼もうかということが起こっています。しかし、主なる神は偏狂な神だと、自分だけが神だと主張している。しかしそうではないと、そんな、神が役に立つのか、自分たちを救うというのかと言っています。そして、 8節9節で賭けをしないかと、まあ、無理難題というか不可能なことを言ってですね、できたらですねプレゼントを与えると、そういうのです。2000頭の馬用意するから、もし2000頭の馬を操れる馬の乗り手を揃えられたら馬をあげようと、いやプレゼントする気は甚だないのどうせいないからということで、持ちかけるんです。そして用意できないと、それならどうやって対抗できるのかと、諦めて降伏しなさいというふうに持っていくための賭けをしようという、呼びかけなんですね。そして、10節、これは、重大な、証言です。10節に注目してください。今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め登ってこれを滅ぼせと言われたのだと。アッシリアが確かに主の怒りの杖として諸国を打つことは御心であり、預言者が、イザヤもそうですが語っていた通りです。しかし一部の言葉をですね、自分の都合のいいように変えてエルサレムを攻めることもまた主が命じたことだからと、これは、勝手な解釈です。もちろん、神様がそうおっしゃることが最終的に起こります。でも、アッシリアを通してではなく、バビロニアを通して、もうエレミエの時代になりますけれども、主はエルサレムを、バビロニアの手に渡し、民は捕囚になるという予言があり、そのことがやがて本当になります。しかしアッシリアが勝手にですね、主が、あなた方が、エルサレムを滅ぼせと、告げたわけではないんです。偽予言者ならもちろん言うでしょうけれども、主により頼む王に向けて、あなたが頼りにする主が私たちを使わしてあなたを滅ぼすのだと、だから降伏せよと、そう呼びかけているのです。もし私たちの教会にそういう人が入り込んでですね、神様、イエス様は、あなた方の教えよりももっと優れた教えを私たちに与えたから、あなた方も、乗り換えて、私たちが伝える、良い教えに従いなさいと、そういうふうに入ってこられたら、そして不思議な技をなさ、されたらですね、動揺するではないかと。しかもどこかの権威あると言われている方がやってきたらと、うちの牧師は、無学だから聖書のことよく分かってないと、そう言って神様がこの教えをより優れた教えを語ってるんだからと、そんなことを告げているのでした。 そして、彼らが言っていることはこの代表者たちに、これらのことを伝えるだけでなく、交渉ごとと一般民衆には語ることは違うでしょうけども、同じようなことをですね、普通政治の交渉というのはあまり漏らしちゃいけないんですよね。いろんな困難が起こりますから。でも、アシリアはそんなことを、意に介せず、もう民を動揺させて、国中が混乱して自分たちの手に落ちるように、そして民の動揺があって支配者たちがもうこれはもう降伏するしかないと、観念するように民を扇動していくことをしたのでした。イスラエルの言葉と、また彼らが話しているアラム語っていうのは、似たような、言葉です。でも、ユダで話されている、イスラエルの言葉ヘブライ語の方が当然、民はよくわかるわけですね。学のある方はアラム語と、ヘブライ語両方使いますけども、一般庶民は基本的にヘブライ語だけ使っているんです。で、そのヘブライ語で、分かるように、民に呼びかけていたですね、大声でですね、それをやめてほしいと11節12節で王の使いの高官たちが要請します。11節12節をお読みいたします。エルヤキムとシェブナとヨアフはラブシャケに行った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁に上にいる民が聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでくださいと。ラブシャケは言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に住まっている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだと。ラブシャケ将軍が言うには、この交渉相手として出てきたお前たちは、どうせ、民を掌握などできないだろうと。もうこの後に及んで支配権、指導力、どうこういう状況だじゃないと。このまま、混乱し、そしてアッシリアに、ユダの残されたこのエルサレム、都さえ落ちるのだと、陥落するのだと、告げました。そして、ラブシャケは大声で、ユダの言葉で、叫びます。それは、ヒゼキヤが信仰に立って民を指導してきたことをもう覆すものでした。13節から、読みます。ラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声で叫んだ。大王アッシリア王の言葉を聞け。王はこう言っておられる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを救い出すことができないからだ。ヒゼキヤは、主が必ず我々を救い出してくださる。この都は決してアシリア王の手に渡されることはない。と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アシリアの王がこう言っておられるからだ。私と和を結び、私に降伏せよ。 そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。その後私は来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行く。そこは穀物と新しいブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地である。ヒゼキヤが、主は我々を救い出してくださると言っても、お前たちはそそのかれないようにせよ。国々の神々は、それぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパテの神々は今どこにいるのか。セファルワイムの神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。これらの国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。このように告げられました。もう読めばわかる通りです。ヒゼキヤ王は、できないことを言っている。主が救ってくださると言っても、自分私たちには逆らえないと。そして降伏しなさいと。そうすれば、ここに住むことは難しいけれども、良い場所に安全に暮らせるようにするからと。これも出任せでしょう。そして周辺諸国の状況を見なさいと。それぞれの国の神々に祈っても滅ぼされたではないかと。主が守ると言っても同じことになるだけだと迫ったのでした。この状況にどう応じたでしょうか。エルサレムの住民は沈黙を守りました。怯えていましたけども、ここで取り乱したらもうどうしようもなくなる。神様がきっと助けてくださるから信じようと言って、民はヒゼキヤ王に、黙って主に従いましょう、主に信頼しましょうと、命じていました。そして住民たちはヒゼキヤ王の命令に従っていたのです。これを聞いた高官たちは衣を引き裂いて、将軍が告げた言葉を王に伝えます。まだ敵は、囲んでいる状況で迫っていませんけれども、エルサレムの城壁は、堅固でして堅固で、なかなか、攻撃ないできないのは確かでした。しかしいつまでも持つわけではありません。城壁の、隙間から攻め込むこともありますし、それが不可能だとしても裏切り者が出る可能性があり、またそれがなかったとしても飲み物や食料が尽きたら病気が、そして飢えが、耐え難い状況になり、やがて、滅ぼされてしまう。そのことを、見据えて20節には、すみません、どこに書いてあったかな、水を飲めずに尿を飲むようになると、 かれていましたね。まあ、そんな風に、まあ、実際そうなったこともありますので、この将軍は、そのように、嘘吹きます。すみません、先ほどの12節でしたね。自分の糞を食らい自分の尿を飲むようになるのっていうのは、籠城しても無駄だということです。そこで、この3人は、王に訴えます。さあ神様は、このユダ王国エルサレムをどう守られるか、そのことは37章来週見ていく箇所で典子先生が教えてくれますので、期待してまたお祈りください。ここで言われていることは、困難があって出口が見えなくても、しかし主に信頼して耐え続けることです。このように、あることないことをですね、告げて、あらゆる手を尽くして、私たちの信仰を、損なわせよう、つまずかせようとするのが、アシリアのみならずその背後で働いているサタンの手段です。敵は知っています。私たちの信仰が揺るげば、私たちは弱くなること。そして、信仰が固く、守られていたら、敵は攻められないということを知っています。イスラエルが約束の地に入るときも、バラムを通して、モアブはイスラエルを呪おうとしましたけど、できませんでした。攻撃しても立ち行きませんでした。しかし、モアブの女性たちに誘惑されて、偶像を拝むようになったら、イスラエルは災いを招きました。私たちに必要なのは、信仰に固く立つことです。そのことを、あらゆる手を尽くして妨害されますけれども、私たちは、この終わりの時代に、そのような、惑わしの時代に、信仰を揺るがせないように、守っていきましょう。そして呼び求めるのは世の力知恵ではなく、主の力主の知恵であることを覚えましょう。イザヤ書の55章の6節7節拝読して終わります。主を呼び求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くにおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。天の父様、この方に信頼する者は誰も失望させられないと聖書は告げています。どうか私たちがどのような困難がありましても、惑わしがありましても、あなたへの信頼をしっかりと保っていけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。